こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。超実践、事業を創出構築加速させるグランドデザイン大全は、ピンキーが大企業における新規事業開発の実践を主題にまとめたビジネス書である。刊行は2024年10月、イーストプレス本書の中心には、既存の顧客調査から要望に応えるだけではなく、顧客自身もまだ言語化想像できていない未来を構想し、そこから事業を逆算するグランドデザイン思考が置かれている。内容は観念的なイノベーション論ではなく、準備、着想、創業、公式化、加速という5つの段階に沿って、新規事業担当者が何を考え、どのように動くべきかを示す設計になっている。特に、突然社内の新規事業担当になった人が、全体像を見失わずに検証と修正を進めるための実務的な地図として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、顧客ニーズへの追随ではなく、顧客が想像できない未来を起点にする本書の特徴は、新規事業を既存顧客の要望を集計して作る活動として捉えない点にある。顧客調査は重要である一方、顧客が現在の経験や選択肢の範囲でしか要望を語れないことも多い。そのため、表面的なニーズだけを出発点にすると、既存市場の改善にはつながっても、非連続的な事業の構想には届きにくい。本書が言うグランドデザイン思考は、まず実現したい理想の未来を描き、そこへ至るために必要な顧客価値、事業の仕組み、検証行動を逆算する考え方である。これは未来像を一度決めて固定するという意味ではない。仮説として地図を描き、顧客との対話や市場での実験を通じて地図を書き換え続ける姿勢を含む。構想の大胆さと現場での検証を対立させず、両者を往復させる点に、この方法論の実務的な意義がある。次に、プレパレーションからエースインストレーションへ進む5段階の事業創出プロセス。本書は新規事業の仕事をプレパレーション、エースインストレーションの5段階として整理する。準備では事業を考え始める前に必要となる価値観、知識、情報収集の姿勢を整える。着想では一人の具体的な顧客像に焦点を絞り、その人にとって意味を持つ商品やサービスを構想する。続く創業ではターゲットのインサイトを踏まえ提供価値を定める。さらに得られた学びを再現可能な法則やプロセスへ落とし込み、最後に横展開と拡大へつなげる。重要なのは5段階が単なる進捗管理表ではないことである。各段階で問いの粒度と必要な証拠が変わるため、早い段階で精緻な事業計画に固執することや検証不足のまま拡大へ進むことを避けやすくなる。事業創出を一連の学習過程として把握するための枠組みである。さらに N1 の顧客像とインサイトを抽象的な市場論から具体的な価値仮説へ変える。本書では着想の段階で一人の顧客像と設定し、その人の状況から商品やサービスを考えるアプローチが示される。大きな市場規模や平均的なペルソナだけを先に置くと誰にでも当てはまりそうで、実際には強く必要とされない価値提案になりがちである。対して N1、 すなわち特定の一人を深く理解しようとする視点は、本人が置かれた文脈、行動上の不便、既存手段への不満、満たされていない期待を具体化しやすい。本書の狙いは一人だけを相手にして市場性を放棄することではない。最初の顧客との対話から価値仮説の解像度を高め、その後に共通性や展開可能性を確かめる順序を重視することにある。顧客を調査対象として遠くから扱うのではなく、顧客の成功や幸福に向き合う対象として捉えるため、アイデア発想、顧客インタビュー、MVP 検証を一つの連続した活動として結びつけられる。そしてフレームワークの消費を避け、行動判断基準、検証の順序を明確にする新規事業開発には、顧客理解、競争環境、事業モデル、収益性などを考える多くのフレームワークがある。本書はそれらを目的なく並べるのではなく、事業創出の過程で次に何をするかを判断するための道具として扱う姿勢を強調している。著者は、見栄えの良い理想論、目的が曖昧な分析、根拠の薄い KPI ではなく、実際に取るべき行動を細かく分解することを重視する。これはフレームワーク自体を否定する立場ではない。わしろどの段階で何を明らかにするために用いるのかを明確にし、顧客との対話や市場での反応に結びつけることが要点である。読者レビューでも、全体像を示すグランデザインマップや図表によって各種の検討事項の関係を把握しやすい点が評価されている。複雑な事業開発を分析作業の完了ではなく、仮説を行動で更新する営みとして運用するための整理法といえる。最後に、大企業の新規事業担当者が直面する不確実性と組織的な巻き込みに応答する。本書はとりわけ大企業の新規事業開発を念頭に置く。大企業には既存顧客基盤、技術、人材、資金、 信頼といった資産がある一方、既存事業とは異なる時間軸や評価軸で、不確実な仮説に投資しなければならない難しさがある。担当者は顧客価値を探るだけでなく、社内の関係者と認識を合わせ、実験の必要性を説明し、検証を継続できる環境を整える必要がある。本書が準備段階でマインドセットや知識を扱い、後半で事業の加速や横展開に触れるのは、この個人と組織の両面を意識しているためだろう。レビューでも担当者自身の壁打ちや社内外の関係者との共通言語として使いやすいという評価が見られる。ただし本書は組織政治や業界固有の規制を万能に解決する処方箋ではない共通の地図を持ち、現在地と次の検証課題を共有しやすくすることで不確実性の高い活動を前へ進める基盤を提供する。結論として本書は企業内で新規事業を任されたばかりの担当者、事業開発チームの責任者、既存事業とは異なる評価・意思決定が必要な組織を支援する管理職に特に適している。また、起業を考える人にとってもアイデアを思いつきで終わらせず、顧客理解・価値仮説・検証、拡大へとつなぐ全体像を把握する入門書になりうる。約200ページの比較的コンパクトな構成でありながら、新規事業の初期構想から顧客インタビュー MVP による検証、グロースまでを一つの地図として扱う点が強みである。リーンスタートアップやデザイン思考など、個別手法を小説する書籍は多いが、本書の差別化要因はそれらを実務の進行順に位置づけ、理想の未来から逆算する構想と顧客起点の検証を接続しようとする点にある。経験豊富な実務家には各論の深さが不足する場合もあるが、何から始め、どこで仮説を見直し、誰と共有すべきかを見失いやすい読者には有用である。フレームワークを増やすためではなく、顧客の成功幸福に焦点を当てた行動の優先順位を整えるために読むべき一冊と言える。ご支援いただける場合は、ハイロユキ&コット・ピンキ、新井博之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。